スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
コミュニケーションが取るのが苦手な場合、どうすればいいでしょうか。
コミュニケーションが苦手な人、どうすればいいのか。なるほどね、営業でコミュニケーションが苦手だと結構、しんどいかなと思います。致命的とは言わないけど、営業ってフェイストゥフェイスで、やるので、コミュニケーションが苦手な人だとなかなか難しいのかなと。俗に言うね、ビッグファイブで言うと、その外交性が低い人みたいな、なんかおとなしい人みたいな感じなのかなと思いますが、ただ絶望しなくてもいいですよと。なんとかなるケースが多いので、なんとかなるんじゃないかなというふうに思うんですね。まずは、じゃあコミュニケーションが苦手な人だったらどうすればいいかというか、まず苦手な人って、どんな特徴っていうかね、どんなふうに思ってるのかっていうと、なんかね、あれみたいですよ、何を話せばいいのかわからないだとか、自分がどう思われているのか気になるだとか、自分の発言に自信がないっていうことからコミュニケーションが苦手になっていった人が多いらしいんですね。これ解決する方法が一つありますよと。何かっていうと、下準備しときましょうねと。営業ならなおさらなんですけど、普通にね、準備しておけば何を話せばいいかわからないだとか、自分がどう思われてるか気になるとか、自分の発言に自信がないとか、自信がないとかね、その辺っていうのは下準備さえしておけば、
マニュアル本を作っとく
って、そう教科書じゃないけど、そういうのを作っておくんですよ、下準備として。そうしたら自信がないわけないよね、だって事前に調べてあるんだもんみたいな、間違いないこと言えばいい話だし、でしかも何を話せばいいのかわからないことはないよね、だって、教科書があるんだもんみたいな感じにすれば、大丈夫になるんじゃないのかなっていうふうに思います。でちなみにこれネットで調べたんですけど、その苦手な人、コミュニケーションが苦手な人にはなんかね、7つの特徴があるっていうことなんですね。で、これちょっと紹介すると、1つ目が自分の話ばかりする。で2つ目が人と視線を合わせるのが苦手だと。で3つ目が友達が少なく家に引きこもりがち4つ目が自分から話しかけるのが怖い。で5つ目がプライドが高く傷つくのが怖い。で6つ目が空気を読めない。で7つ目が自分の価値観を押し通そうとするっていう、この7つの特徴があるらしいんですね。これを、聞くと見ると、協調性がない人なんだなみたいなって思いますし、もう身近にね、いてるんで、そういう人が弟なんですけどもうね、この辺のね、人の話聞かないだとか、そういうのがあるのかなっていうふうに思いますね。えちょうさんはいますか、そういう周りでそういう人いますか。
いますね。
いてる、
はい。
どんな特徴を持ってますか。
アドバイスを聞かない
アドバイス聞かない、なんかそんなん分かるな、
なんか独自のルールがあるのか。
なるほどね、人の話を聞かないっていうのはそこだね。なるほどね、視野が狭いっていうかね、確かにあると思います。実際苦手な人っていうのは、 もうさっきの言ってた通りのことがあるんじゃないかな。さっき言った7つの特徴なんかももろ当てはまってるなみたいな点がいっぱいありましたから、なるほどなっていうふうに思いましたね。で、逆にコミュニケーションが得意な人っていうのはどんな特徴があるのかっていうと、4つあって、1つ目が相手の話をしっかり耳を傾けると。で、2つ目が話し方に適度な抑揚があると。で、3つ目が相手のペースに合わせて話しますよと、相槌を打ちますよと。で、4つ目が聞き手が興味のある話題を選ぶっていう、この4つね。あとはね、相手に喋らせるっていうのが得意な人っていうのは、向こうさん側、相手側からしたら、この人はね、コミュニケーションがいい人やなみたいなっていうふうに思われるわけで、実際自分は全然喋ってないんだけど、相手にめちゃくちゃ喋らせると、この人コミュニケーションいい人やなっていうふうに思われますよっていうのがあ
営
りま
業
す
マン
よ。
の方が自分の話ばっかされると、なんか押し売りされた気持ちになりますよね。
そうだね。そのセールストークっていうか、そのトークを繰り広げてしまうと、よくないっていうのがありますね。特にね、今の若い子は特にそう思うらしいよ。なんか今日たまたま見たんですけど、その TikTok で、その滋賀県の大津の教習所が、なんかその TikTok でこうバズってるらしいんですよ。すごい人気らしくて。で、そこがどうしてるかっていうと、今の若い人は、その自分のその教習所の PR になるようなことを言ってしまうと、すごい嫌がられる、押し売り感があるので、そういう PR 感は一切言わないみたいな。で、ちょっとこう、面白おかしいね。そういうことをやっていますよ。だから、そのセールストークみたいなのは一切やらないみたいなことが書いてあったので、そうかもなっていうふうに思いますね。押し売り感が出てきてしまいますよみたいなのは、あるのかなというふうに思いますね。セールストークが上手い人がコミュニケーションが上手いかっていうと、そうでもないのかなっていうふうにも思いますしね。ちなみにですよ、コミュニケーションが取るのが苦手な人がすぐ取ってしまう行動っていうのがあるみたいなんですね。5つあるらしいです。1つ目が相手の話を聞いていないと。興味を示さない。2つ目が人の話をしている途中で遮ってしまう。3つ目が相手の意見をすぐに否定する。で、4つ目が自分の話にもすぐ切り替えてしまいますよと。で、5つ目が気がついたら一方的に話している。なるほどなみたいな。確かにね、ありますね。人が話してる最中でね、遮ってくる。ありますね。相手の意見をすぐ否定するとかね。あるな、わかるな。もう弟なんですけどね、はっきり言ってしまえば。もう僕とも、もうほとんども正反対なんですよ、性格とかが。で、もうよくね、もう言われます。もう本当真逆だよね、みたいなことをもう言われますし、確かになーって。なんかありますか、千田さん。苦手な人、コミュニケーションが苦手な人がよく取る行動って分かりますか？
目を合わせてくれなくて避けられてる感じがする。
ああ、なるほどね。男性と女性で違う点はあるのかもしれないですけど、もしかしたらあるのかもね。視線をね、あるかもな。確かにね、相手の目を見ないっていうのも、相手の目を見ないっていうのはね、もう自信のなさの表れですからね。そうかもしれんね。変に自信があると相手の意見をすぐ否定するとか、その相手の、自分の話にすぐ切り替えるっていうのは、相手が喋ってる最中に、要はその途中で遮って自分の話に持ってってしまうとかっていうのがあるのかなっていうふうに思いますね。確かにそんなことされたら、もうこいつとはあんま喋りたくないなっていうふうに相手が思っちゃうだろうしね。で、自分は喋りがうまいと勘違いしてるみたいな感じでなってしまうと困るなみたいな感じだよね。確かにね。で、じゃあ営業マンだったら、そのコミュニケーションが苦手な人が営業に配属されてしまいましたとか、どうすればいいんですかと。まず、ちょっとね、厳しめだと思ってください。コミュニケーションを取るのが苦手な人が営業とか販売職に入ってしまうと、やっぱり相手の表情だとか、その間合いじゃないですけど、間とかを見て、相手が何を考えてるのかっていうのを、もうすぐね、察知して、すぐにこう返さなきゃいけないわけね。で、お客さん側も、なんだあいつって、すぐ分かって、すぐね、こう答えてくれると、あの人できる人やなってなりますし、あいつだって、1から10までこっちが全部言わんと、何も分からへんな、あいつっていうふうに思われてしまいますので、
すぐ答えてくれるとお客さんも安心できますよ
そうそう
ね。
そう、そういうのあると思う。そういうのができないっていうことになるので、コミュニケーションが苦手っていうことは。だから、相手からちょっと厳しめに見られるっていうのは、承知の上でやりましょうねと。で、承知の上で、じゃあ何するんかって、営業マンだったら、 はい、一番最初に言っていたように、その事前準備しておけばいいわけですよ。事前準備しておけばいいわけですから、アプローチブック持ってればなんとかなりますよ。はい、僕は iPad とかで使ってましたし、その喋る道順みたいなのを作っておくんです。はい、僕はアプローチブックって言ってましたし、まあ、要は紙芝居的なものを作っておくんです。例えば、まあ僕だったら太陽光発電だとか蓄電池だとか、昔はコピー機売ってましたけど、そのコピー機を売るための紙芝居を作っておくんですよ。こうやってまずこれを喋って、これを喋って、これを喋って、1,2,3,4,5,6 とずっとこれを順番ずつ喋っていくと、それを聞いた人はだんだんだんだん欲しくなるみたいな、まあ、コピーライティングだとかセールスレターとかそっち系の話にもつながっていくんですけど、そういうのを習得していけば、その本来だったらその、ね、セールスレターだったらこう読んでいくっていうのを営業で喋っていくっていうだけになりますからね。そうしていけば聞いていた人はだんだんだんだん欲しくなるみたいな感じになるのかなっていうふうに思います。まずアプローチブックとかそういうのを用意しましょう。台本も作りましょう。教科書を作りましょうねみたいな感じです。
お客さんの悩みとかは急に言われたら困るじゃないですか。どうしたらいいんですか。
それも分かるそんな無限にないから、パターンができます、はい、でもし言われたら、それは最初 の、 下積み時代だと、修行時代だと思って、あ、こういうのが出てきたみたいな、でその人には答えられなくても、次また同じ質問をしてきた人にはすぐ答えれるようにストックをどんどんどんどん詰めていく、積み込んでいくっていうのが、まあ、大事かなというふうに思うわけね。でなるべく答えれるように、そので全く新しいボーン質問なんてあんまり来ないわけですよ。どっかか似ているようなやつが出てきますし、もし言われたら何て言うか、分かりませんと、正直僕今分からないので、これまた次の機会に、あ、次の時にちゃんと回答を持ってきますから、それでよろしいですかって言えばいいだけよ。今この場で全部答えなきゃいけないわけじゃないので、その場でね、答えなくていいんですよ。次持っていくときに答え持っていきますね、調べときますねって言えばいいだけなんでね、大丈夫ですよと、まあ、そんな気にする必要はないかなというふうに思います。はい、で、トークを上手になりたいなと思うんだったら、はい、お笑い芸人の話術を盗みましょうねって僕は言いたい。お笑いいっぱい見ましょう。はい、ただ笑って、ただ見てケケケケケって笑うんじゃなくて、その間とかトークとか言葉の引き出しっていうのを全部パクるんです。メモりましょう。メモるんですよ。はい、あ、こうやって言われたらこう切り返した方がいいなとか、あ、この言葉の引き出し俺ももらっとこうとか言ってやっとくんですよ。メモってそれを実際の自分のトークとして使えばいいので断然大丈夫です。はい、僕は昔そういうことやってました。はい、大学生の頃ですけどね、やってましたね。はい、ナンパで使おうと思ってやってたんですよ。で例えばダウンタウンが使ってたとか、ナインティナインが使ってたとか、そのね、明石家さんまが使ってたっていうのを真似て使ったら、はい、あ、これね、〇〇が使っていたトークのパクリやんけって思われるかもしれないですよと、思われるかもしれないけども大丈夫、ほとんどの人忘れてるから大丈夫だから、どんどんパクって使っていきましょうねと。一番大事なのは僕は間だと思います。はい、このタイミングでこの引き出し使ってこの言葉を使うっていうこの間が大事なんで、間がずれるとサブーっていうふうになってしまいますからね、そういうのを使っていきましょうねと。でもっと一番いいやり方、営業でコミュニケーションが苦手だけど売れるやり方っていうのは何かっていうと、僕が一番いいなと思う方法は、お客さんに前もって自分の情報を知ってもらうっていうのが大事かなっていうふうに思います。例えば僕はコミュニケーションが苦手なんです、口下手なんですっていうことを分かってもらうんですよ。例えば営業マンだったら口達者で何でも知っているっていうイメージでもし来られている人がいてるんだったら、いや僕は実は口下手なんですねって、ちょっと口がと思ってしまうんですけどみたいなことを前もって言っておけば、あ、この人口下手な人なんだなっていう認識だったらそんなに怒らないしね、お客さんも。だから役者になりましょうねと、口下手なんですけどっていうことを分かってて、でしかも台本通りに喋っていたら、この人口下手や言ってたけど全然口下手ちゃうやんか、マイナスからプラスに転じるみたいな感じにもなりますし、逆に口下手で何かどもったとしても、もともと口下手だっていうのを聞いているから別に全然マイナスにならないですよっていうことね。前もってそのスクリプトとかっていうのも一緒なんですけど、アプローチブックを作って この台本通りに喋っていったら売れるっていう、その教科書じゃないですけど紙芝居みたいなことをずっとやって、その紙芝居通りに喋っていきますよみたいなことをやれば OK です、売れます。はい、コミュニケーションが苦手でも全然売れますよということになりますね。ただやっぱコミュニケーションが苦手な人だと、ずば抜けてめちゃくちゃ売れるんかって言われるとちょっとそれは難しいのかもしれません。はい、やっぱその天性にね、その喋りが上手い人と比べたらやっぱそっちの方が営業成績が上手いような気もしますし、でもかといってコミュニケーションが苦手だからといってものすごい下かっていうとそうでもないですよと。それは工夫次第である程度まではちゃんといけますよと、平均以上はいけますからね。ただずば抜けていけるかと、ナンバーワンまでいけるかって言われると難しいかもしれませんけど、まあそのベスト10、トップ10の中に入るとかっていうのはいけるんじゃないのかなというふうに思います。もしコミュニケーションが苦手な人で営業に入ってしまったら、コミュニケーションが苦手でも売れるやり方っていうのを作りましょうね、考えましょうねってことです。はい、でも全然大丈夫ですよ。コミュニケーション苦手でも売れてる人いっぱいいてますし、はい、すっごい売れてるっていう人いてます。逆にコミュニケーションが得意だけど売れないっていう人もいてますからね。もう売るっていうのとコミュニケーション能力っていうのはちょっとまあ似たり寄ったりはありますけど、それが全部比例するかっていうとそうでもないわけですから、もし営業職、コミュニケーション能力が、ね、苦手な人、コミュニケーション取るのが苦手な人、低い人が営業に入ったらもうダメなのかというとそうでもないですよと。ちゃんと下準備しておけば、紙芝居的なことをやっておけば全然大丈夫ですよと。準備8割という言葉もありますからね、まあ、まあぜひそのやっていただいて、準備していただいてやっていけば全然大丈夫ですよと。あとその、ね、さっきの言ったコミュニケーションが苦手な人っていうのはついつい自分の話ばかりだとか、相手の話聞かないとか協調性がないみたいな感じになりますから、
言葉のキャッチボールもできないです、
ね、そう会話っていうのはキャッチボールですから、その一方的に投げつけるみたいな感じではないですよと、雪合戦みたいに雪をこう全部投げまくるじゃないですよみたいな、相手に、ね、負けさせるとかこっちが勝つとかじゃないので、こう潤滑に、ね、キャッチボールですからね、投げては来る、投げては来るみたいな感じで考えておけばいいのかなっていうふうに思いますからね。まあまあぜひぜひ、そのコミュニケーション苦手な人でも全然大丈夫なんでね、ぜひ営業頑張ってくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。